皆様おはようございます。松原湖研修会2日目の朝を迎えました。今から蒼天祈祷会を始めさせていただきます。私は司会をさせていただきます教職教育部の田村といいます。埼玉県の朝霞聖書教会で牧会をしております。それでは前奏のうちに主の御前に心を静めましょう。いたします。恵みと憐れみに富んでおられます私たちの天の父なる神様、聖なる御名をあがめ賛美申し上げます。私たち一人一人をそれぞれの場よりこのところへと招いてくださり、そのことのゆえに今日このようにこの場所であなたを仰ぎ見て主に礼拝をお捧げできます幸いを感謝をいたします。どうぞ主ご自身がこの場に豊かに臨んでくださって、また主の御霊が満ち満ちてくださって、今朝私たちにお語りくださる御言葉をもって私たちの魂の奥深くに臨んでくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人それぞれに主のお立てになられた教会に仕えておられる先生方、兄弟姉妹方がこのところに集われております。その尊い働きを今ひとたびそこから少し離れてこのところに集っております。神様、お一人お一人の祈りの課題、また担われている責務、また委ねられている技があることと思いますが、それら一切をご存知の主がお一方お一方の上に豊かに臨んでくださって、あなた様の豊かな御業を表す御器として、主がこの研修会を通してもうひとたび豊かな力を備え、また御霊に満たしてくださって、ご自身の体なる教会を立てくださるようにお願いをいたします。どうぞ神様、この朝の祈りの時間、また御言葉の時間も本当にあなたが共にいてくださることを覚える祝福の時となしてくださいますようお願いをいたします。それぞれを送り出してくださった諸教会の今日一日の歩みの上にも主があなたの祝福をお与えくださるように、またお帰りも賜りますようお願いをいたします。同じ時間にリエクスで持たれています同じ蒼天祈祷のひとときも祝福してくださるようにお願いをいたします。今朝御言葉を取り継いでくださるほぼ弘樹先生をありがとうございます。どうぞ主が先生のうちに豊かに会ってくださり、先生を通して主ご自身がお語りくださいますようにお願いをいたします。ひととき、どうぞ私たちの心を一つに主に向かわせてください。あなたの御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、今朝の聖書の箇所を拝読いたします。 コリント人への手紙第1、12章12節から14節になります。新科学2017では新約聖書の344ページから345ページになります。聖書朗読の後に、東海西宣教区大須教会牧師であられます保母弘樹先生より御言葉を取り継いでいただきます。役割と題して、御言葉の説教をいただきます。しおりの8ページの方に説教の用紙がございますので、よろしければそちらもご参照くださればと思います。コリント人への手紙第1、12章12節から14節。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。
おはようございます。第一コリントの12章の4節からのところを、賜物にはいろいろある、そのようなことをパウロが語り出しますところです。その4節からのところ、いろいろその賜物の種類がある。ある人には知恵の言葉、ある人には知識の言葉、一人一人違う賜物が与えられていると言います。しかしその賜物を与える方は同じ御霊である。同じ御霊が違った賜物をそれぞれに与えている。そして今読んでいただきました12節から、教会をキリストの体として説明をし始めます。体は一つ、それが多くの部分からなっていると。違ったいろいろな部分が集まって一つの体、教会であるということですね。さて、このキリストの体ということですけれども、一つ一つのいわゆる括弧教会ですね、括弧教会を考えてもちろんいいですが、私はキリスト、このところをですね、やっぱりキリスト教会全体と捉えたいと、そう思っています。世界中の教会全体で一つのこのキリストの体、教会であるということですね。日本の教会も、地球の反対側の教会も、ブラジルの例えば教会もですね、空間を超えた地球上全体の教会で一つの教会であるということです。キリストの体、そしてその一部一部に私たち一人一人がいる。で、今朝はその一部一部、私たち一人一人ということだけではなくて、一つ一つの教会としても考えたいと思うんですね。この地上に存在する教会、また存在した教会、例えばこの、ちょっと間違えましたね。今私空間の話をしている途中で時間の話もしちゃいました。ですね、まず空間の話ですね。 まあ、地球の裏側も含めた地球全体のその教会という、空間を超えた地球上の教会ということと、それからもう一つは時間を超えた教会という、そちらの方も考えたいと思うんですね。昔の教会で今亡くなった教会、例えばこのコリントの教会はそうかもしれませんね。昔あったでも今亡くなったかもしれない。でまた未来に誕生する教会もありますね。そういう空間と時間を超えたそういう普遍的な教会、そのことを含めてこのキリストの体として受け止めたいと、そう思うんですね。でそこの中でそのキリストの体である一部一部を私たちがこう担っている。でそのに私たちと見るだけではなくて、今私たちがそれぞれ使わされている教会ですね、括弧教会、その教会もそのを一部一部、その一つ一つと、そう考えたいと、そう思います。地上に存在する教会、また存在した教会、また未来に存在するだろう教会、そのすべてによってキリストの体が構成されているという、そういうことですね。ですから今牧師としてそれぞれ私たち仕えている教会があります。その教会一つ一つであって、そのキリストの体の大切な部分部分を私たちの教会が担っている、そう見たいと思うんです。ある教会はキリストの体の足の部分であるとか、ある教会は腕の部分であるとか、ある教会は首の部分であるとか、そういう部分部分としての役割を果たして、キリストの体をこの豊かなものにしている、それぞれがそれぞれ担っているところが違って、それが一つになって本当に豊かなものにしているという、でそう思うと私はとてもワクワクします。私たちがそれぞれ牧会者として仕えている教会で、その教会は考えてみますと世界中どこにも同じ教会はないんですね。大体教会は、立っている場所、環境が違います。そして集まっている人は当然違いますよね。この教会に集まっている方とこちらの教会では違います。当たり前のことですけれども、オンリーワンですね。今朝はその教会の共通性ということよりも違いの方を考えたいと思うんです。メッセージの題を役割としました。役割、神様はそれぞれの教会に違う役割を与えているのではないか、それが実に豊かなことである、違うということがですね、違う役割を与えているのではないかと思うんです。その場所で、またそこに集まっている、あるいは集まってくるであろうそういう人たちと、でそこでまたそこに神様が与えている役割を果たしていく、決してどことも比べられない、どこにも同じものはない、比較できない。まあ、同じ教会は地球上にどこにもないのですから、今自分たちの教会に与えられている役割を見出して果たしていく、その牧会をしていくのがそこに派遣された牧師の役割のように思います。自分の作りたい教会ではなくて、神様がそこにその教会に与えている役割を見出してそれを果たしていくというんでしょうか。大きなキリストの体のある部分を担う私たちの教会、その教会に与えられた役割がある、それを果たしていく、それは淡々と地道に精一杯、そうありたいと思うんです。私の仕えている大須教会は、この大須教会としての役割があると、そう思っています。名古屋の大須というのは、これは徳川家康が400年前に 40ほどの神社仏閣を集めて作った寺町になります。でそこ今もとてもこの宗教性の強い町ですね。66年前にアメリカ人の宣教師フランク・ユーラー先生がその大須観音というのがあるんですが、その大須観音の参道にあるお店を買って教会にしました。ユーラー先生は日本の中の日本というその精神風土、その場所というところに切り込もうとして入ってきたことがその残っている資料からわかります。今その大須の町は寺町ということだけではなくて商店街としても発達し、アーケードがこのたくさんできまして、アーケードの中に私たちの教会は存在しております。周りはあの風天の寅さんみたいな人たちがばかりなんですけれども、そういう人たち、そこで共に生きるのが私たちの教会の役割だとそう思っています。またあのお坊さんや神主さん、仲良くしてですね、そこでキリストの証しをする、それが私たちの役割ですね。大きなお寺の娘さんが教会に来るようになって洗礼を受けて、で今は教会の中心になっております。また名古屋で一番大きなお寺、東別院というのがあるんですけれども、そこで何代も役員をしてこられた家の夫人が90歳で洗礼を受けました。お坊さんも礼拝に時々来られます。で礼拝のこの中にですね、お坊さんが礼拝の中に お坊さんが座ってるんですね。なかなかいいですよ、風景として。またお坊さんが賛美歌を歌ってるというのもなかなかいいですね。お店の商店街のお店の方々も、顔を出して一緒に礼拝に顔を出してくださいます。よくこの地域に根ざすという言葉があります。しかしこの根ざすというのはちょっと上から目線というんでしょうか、なんかそういう感じがしますので、私はあの共に生きる、一緒に生きるという、そういう言葉を使います。一緒に動いて、一緒に活動して、また一緒に食べて、一緒に笑って、そしてそういう中でキリストのことを聞いてもらう、それが大須に生きる私たちの役割だと思っています。今年、半年以上7ヶ月ぐらいかけてですね、街道の全面改修をして、9月にできたばかりになります。そのデザインということも、多くの人が教会ということを考えているその教会のイメージを、教会のデザインにしました。またカリオンという12個の鐘なんですけれども、その正面の壁のところに12個鐘を並べてですね、これ曲ができるんですね。それを朝11時から夜夕方の6時まで毎時ですね、いろんな曲を流しております。大きな音が出ますので商店街の方とですね、許していただいたんですね。そしてそれを鳴らすようにしました。バッハの曲とか賛美歌とかもそうなんですけれども、今ですと赤とんぼですね、同様の赤とんぼが流れたり、で最後の6時はこれ毎日夕方の6時は最後はですね、燃えよドラゴンズを流すんですね。名古屋の曲は何かと聞いたらですね、これだって商店街の方が言うもんですから、それを流すようにしました。鐘で流れるのもなかなかいいですよ。そういうことをしたのも、一日に教会の前を通る方々が何千人もおります。土日ですと万を超えて数万という数字が出てくるんですね。そういう人たちにキリスト教に、またイエス・キリストに良い印象を持ってもらう、これは私たちの役割だと、そう、それでみんなで作ってまいりました。 完成してこの1ヶ月、大きな新聞に、中日新聞という新聞なんですが、新聞に載ったこともあって、見学に入ってくる人もあります。通りを歩いていて教会を見て気づいて、それで礼拝に出たいと来た方もおります。キリスト教から離れていた方で、でも信仰を取り戻そうと今来始めた方もいます。これも私たちの役割を果たすことだと思います。ある雑誌にまたこの寺町の教会という形で載ったのを、刑務所の中で見た方々、それが3人からも手紙が来ました。その方々と関わる思わぬ役割もいただいています。それぞれの教会にそれぞれ違った役割が与えられている。私たちはそれぞれの教会に仕え、でそれぞれに神様が与えている役割がある。でそれを淡々と地道に、そして精一杯果たしていく、天国に帰るまで私たちはそうやっていきたいと、そう思います。お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、私たちがあなたから使わされているそれぞれの教会に、大きなキリストの体の中の一部を担わせて、また大切な役割を与えられている、そのことを私たちは受け止めて、またそれを果たしていく牧会者とさせていただきました。どうぞ私たちにあなたが与えてくださる役割を見出すその力と、またそれを果たす力をお与えください。本当にそれぞれここにいらっしゃる一人一人は大切な教会、そして大切な役割を担っていますから、どうかそれを果たしていく力を私たちに一人一人にお与えください。イエス・キリストのお名前によりお祈りをいたします。アーメン。